スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤由美です。スイス寒いです。毎日日中の気温が20度ぐらいです。私など長袖でカーディガンを羽織っています。8月に入って1週間目、スイスはもう秋でしょうか。それでは今週のニュースです。7月30日に行われた記者会見で、氷河特急の脱線の理由が運転手のスピードの出しすぎで人的ミスだったことが分かりました。事故のあった付近ではカーブを渡り切ったところで制限速度の標識が55キロとなるところ、運転手は標識の80メートル手前で加速し、事故発生時には時速56キロを出していたことが分かりました。なぜ加速したのかは分かっていません。ただ事故のあった列車は当時10分の遅れがあったことが指摘されています。アルプス縦断鉄道が開通し、氷河特急が走る路線も列車のダイヤが混み入っているため、運転手が時間通り列車を運行できず、ストレスがあるのではないかと非難する現地の地方新聞もあります。また8月3日には、スイス国営のドイツ語放送のニュース番組で、線路の歪みが確認された後もスピードを落とす必要はないという社内向けの通達がリークされました。会社側はこの番組の中で、安全第一が会社の信条であると答えていますが、最終的な事故の原因の調査結果がわかるまでにはまだ数週間かかると見られています。スイスでは死に絶えたはずの狼が東ヨーロッパから入ってきて、最近は羊など家畜を殺しています。このため被害の多いワリス州のモンタナ・ファルネル・アルプス地方に限って、狼を射殺する許可が当局から下されました。狼の犠牲になるのは羊や子牛ですが、7月には200キログラムある牛が初めて犠牲となりました。1年間で狼に殺される羊の数は平均で約200頭と見られていますが、1年に20頭の時もあれば350頭の時もあり、犠牲になる羊の数はまちまちです。狼の射殺許可に対して動物愛護団体のスイスワールドワイドファウンドは DNA の分析もしないままの判断であると非難し、銃で解決するのではなく家畜の保護をまずするべきではないかと反発しています。スイスフラン高の中、スイスからの輸出は厳しい環境にありますが、今年上半期のチーズの輸出は 3.3% 増加しました。今年6ヶ月間でスイスが世界に輸出したチーズの量は2万9000トンでした。中でも増加したのはグリエールとアッペンツェルで、エンメンタールはやや減少しています。またホテル業界の業績も堅調です。連邦統計局が8月4日に発表したところによると、今年の上半期のホテルの宿泊数は1750万泊で、前年の同じ時期と比べると 2.1% 増加しました。スイス国内からの客の宿泊数は750万泊で 2.9% 増加しています。外国からは特に中国、日本、インドなどを中心にアジア諸国の宿泊数が 16% 増加し、特に6月にはプラス 32% と飛び抜けて増加しています。それではスイスミュージックのコーナーに行きましょう。今日は明るいポップス調の曲をご紹介します。歌い手はナイジェリア人のお父さん、スイス人のお母さんを持ち、バーゼルで生まれた女性シンガー、ヌビアです。7歳からクラシックピアノを習っていましたが、16歳の時にホイトニー・ヒューストンの歌声を聴いて感激し、自分も歌手になると決心しました。ニューヨークでジャズを学んだ後、スイスに戻ってからはジャズだけではなく、ブルースやポップスなど様々なバンドで歌ってきました。シングルデビューを果たしたのは1997年、23歳の時です。その後、セリーヌ・ディオンのバックコーラスを務めたり、 憧れのホイットニー・ヒューストンのチューリヒ公演で前座を務めたりもしました。ヌビアのスタイルの特徴は、ポップス、ジャズ、ソウルがうまくミックスされていることです。今日は2002年のアルバムから、My Wish をお聴きください。Here's my wish, only for you I wish the best, and nothing but the best.Me. And it really sets me free. The way I feel for you will never disappear. Oh no, I love the things you do. Nothing compares to you. Whenever we are together, time will just fly by. Our love's here to stay. Nothing can get in our way. My heart and my soulスイ書房出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。ベルリンでの厳しい軍隊生活が語られます。朗読吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、東水書房2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。ベルリンの様子。ベルリンは私が見てきた中では世界一大きなところだった。何しろ私はまだ一度たりとも街中を歩き回ったことがない。我々三人のスイス人は街巡りの打ち合わせをしようとよくしたものだが、暇がなかったり金がなかったりで結局実現しなかった。 肉体を駆使してヘトヘトだったので棒のように長々と寝ていた時もあった。ベルリンという都市は7つの町からなっていると言われるが、我々のようなものにはベルリン、ノイシュタット、フリードリヒスシュタットの3つしか教えてくれなかった。建築様式は三者三様である。ベルリン、ケルンという人もいるの家々の高さは帝国都市並みであるが、路地に入ればその道幅はノイシュタットやフリードリヒスシュタットほど広くはない。これに対して後の2つの町では低い家が多く、しかもどの家もよく似ている。というのもそこではとても貧しい人々の住む一番小さな家でも少なくとも清潔で小ざっぱりしていたように思われるのである。あちこちにものすごく大きな空き地があり、教練やパレードに使われるところもあれば、全然使われていないところもある。さらに、高地や庭園や並木道がすべての町の中に含まれている。私たちはごく頻繁に長橋へ行った。その橋の真ん中には、昔のブランデンブルク辺境博、大選定校の等身大の騎馬像が立っていて、彼の足のあたりには、ちじり毛をした数人の巨人が鎖につながれて伏していた。それからシュプレー川に沿ってとても愉快なヴァイデンダムへ行き、その後この世で最も悲しいところへ、すなわちゲストリとバッハマンの入っているエイジュ病院へ向かった。この病院ではよほどのバカでない限り、自堕落な気持ちがたちまちのうちに消えてしまうに違いない。というのも、教会のように広々としたこの広間では、ベッドがぎっしりと一列に並んでいて、各ベッドには惨めな姿になった人たちが、回復の見込みもほとんどないまま、それぞれ死をじっと待っているのである。こっちでは、軍医の治療を受けながら、哀れな叫び声を張り上げる者が何人もおり、あっちでは半ば踏みつぶされた虫けらのように、毛布にくるまって身を縮めている者がいる。多くの者たちの手足は腐りかけていたり、あるいはもう腐ってしまっていた。大抵我々はその場に数分もいられず、屋外に出て芝地に座った。そこで物思いにふけると、ほとんどいつも無意識のうちに思いはスイスに帰っていった。我々は互いに故郷でどんな生活をしていたのかを語り合った。スイスではどれほど幸せだったか、どれほど自由だったか、それに比べてここではなんと腹立たしい生活を送っていることか、などを語り合ったのである。その後、どうしたら自由になれるか相談した。今日か明日にもそのうちの一つが成功するかもしれない、との希望を抱いた時もあったし、反対に、どれもこれもやはり登りきれない山なのだ、諦める時もあった。万が一失敗した時のことを考えると、大抵の場合怖くて何もできなかった。ほとんど毎週のように収監された脱走兵たちの身も凍るような話を耳にした。たとえどれほど多くの策略を巡らしても、船員や職人の格好をしても、挙句は助走をしたり、樽に身を隠しても、脱走兵は捕らえられてしまうのである。200人の兵士が2列になって作る長い小道を、脱走兵が鞭で撃たれながら8回も行ったり来たりして、息も絶え絶えになって倒れるまでの一部始終を、我々は傍観せねばならなかった。翌日もまた連れ出された。背中を打ちのめされたので、彼らの服はズタズタに引き裂かれており、そのボロ服に染み出たちがズボンの上に滴り落ちるまで改めて鞭打たれた。その後シェーラーと私は小刻みに震え、死人のように青ざめながら目を合わせた。そして互いに小声でこう囁いた。とんでもない野蛮人め。この他にも連兵場でこれと似たような思いを抱いたことがあった。ここでも鞭打ちに取り憑かれた貴族の若造が口汚い罵りの声を上げて鞭を振り下ろし、撃たれた者が悲鳴を上げる。これが永遠と続いたのである。 我々自身は確かにいつも真っ先に整列し、テキパキと動いた。けれども、ほんの些細なことが理由で、他の仲間が無慈悲に扱われ、我々も含めて年がら年中いじめられているのを見ると、胸が痛んで仕方がなかった。ネジで締められたかのように軍服で締め付けられて、そのまま5時間もずっと立たされたり、棒のようにまっすぐになって縦横に行進させられたり、休むことなく稲妻のように迅速に武具を操作させられたのだ。すべては将校の命令一下だった。彼は凶暴な顔をして杖を持ち上げたまま我々の前に立ち、バカみたいにいつでも殴りかかろうとするのである。こうした扱いをされれば、いかに筋骨隆々とした兵士でも半ば萎えてしまい、いかに我慢強いものでも気が狂うに違いなかった。そしてやっとのことで死ぬほど疲れて宿舎に戻ると、再び大慌てできちんと洗濯し、濃紺の我々の制服が白くなるぐらいまで、どんな小さなシミも懸命に洗い落とした。銃、弾薬入れ、体格、制服のボタン1個に至るまで、すべてピカピカに手入れせねばならなかった。ほんのわずかなやり残しが見つかったり、もしくは髪が1本でも乱れていようものなら、練兵場へ行くと最初のご挨拶として、めちゃくちゃに殴られた。こうした生活は5月と6月いっぱい続いた。きちんとした教会パレードを行わねばならなかったから、日曜日ですら自由ではなかった。つまり、あの町巡りの散歩をするには、我々には細切れのわずかな時間しか残されていなかったわけで、簡単に言えば我々は空腹に耐える時間しかなかったのである。我々の連隊の将校たちが当時、即刻新兵を左越せよという厳命を受けていたことは本当である。だが我々新兵にはそんなことは全く知らされておらず、軍隊はいつもこんなもんだと苦々しく思っていた。老兵たちは多分それらしき何かを感じていたと思うが、ひたすら黙っていた。
10年前に白血病で亡くなった K1 のスイス人の剣闘士、ブルーアイサムライの愛称で親しまれたアンディ・フクの映画化が決まったそうです。K1 はキックボクシングの一種です。アンディ・フクの映画化を企画しているのはスイス人の監督でミハイル・シテーガー氏。日本での撮影もあるかもしれません。主役にはニコラス・ケイジやキノア・リーブの名前も上がっているようです。今週は千谷さんがお休みのため佐藤優美でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロッシマ。www.swissinfo.ch もお忘れなく。